皆さん、それでは文マトットの旅第2弾です。はい、バスに乗り込みました。今夕方の4時ですね。外はまだ明るくって、わざわざその明るい時間に乗って着く頃にはね、ちょっと薄暗くならない程度ぐらいのね時間にわざわざ合わせて乗ってます。で、バスに乗ると女の人が、お客さんがね、すでに一人だけ座ってて、で、運転手のおじさんで、アシスタントの女性みたいな人が、アシスタントみたいな女性の人が座ってて、で、その人も私たちが乗り込むなり、もうめっちゃ二人ともニッコニコなんですよね。もうその時点でさ、最高になんか、これから楽しい旅が始まりそうっていう感じだったんですよね。で、それから何箇所か泊まっていって、どんどん人をピックアップしていくみたいな感じで、でも最終的に私たち2人と、あと女の人前に2人、男の人が3人だったから7人ですね、乗客は最初から最後まで。はい。で、ちなみにそのバスの終点はどこなのかは私は分からなかったんだけど、とりあえず私たちが行きたい湖がある田舎のエリアまで行くってことでね、その旅がスタートしました。なんかぶっちゃけそのタクシー、違う、バス停乗り場で待ってた時はなんか大丈夫かなって感じだったんですけどなんかその空間に馴染むのがすごい、なんていうのかな、ぎこちない感じだったので、私はなんかローカルのおじさんたちとさ、座ってさ、ただバスを待ってただけなんだけど、なんかね、そんな感じでバス乗って、でもその笑顔で迎えられてくれて、あ、大丈夫そうだなっていうのを感じてね、そっからもう私の中でなんかクスコンってなんか突き抜けて、もう楽しさ爆発みたいな感じになって、なんか見る景色が全部楽しいみたいな風に感じましたね。なんかやっぱりローカルなこの空気感と目の前にいる人たちと匂いとか全部音とか、もう見える景色全部がすごく見たことないものだったから、私の中ではもうワクワクが止まらなくて、なんかバスに乗った瞬間から、あ、なんかすごい楽しくなりそう、ありがとうみたいな感じで旦那にも言ってて、なんか自分でも私こういうのがすごい好きなんだなっていうのをね、なんか発見して面白かったですね。で、それからね、そのバスが出発してしばらく経ったら、その一番最初からいた前に座ってた女の人がね、私たちの方に後ろに向いて話しかけてきたんですよ。で、もう明らかに何どこ行くのとか、ここで何してんのみたいな話なはずなんですよね。まあ、でも全然なんか分からなくて、まあ、旦那は私はもちろんなんですけど、なんか大して話はできなかったんだけど、まあ、でも私たちに、私日本人でみたいな話とかして、で、なんかすごい笑顔がね、その彼女が輝いてて、なんかそれだけでさ、なんでこんなに笑顔が輝いてるんだろうって本当に思ったし、なんかそれだけで人のとのこうつながりをね、ひしひしと感じて、私はすごい嬉しかったんですよね。なんかめっちゃウェルカムな感じだしさ、なんかとにかくなんか人にそうやって興味持ってもらえるっていうのは本当にすごい嬉しいことですよね。なんかそういう人たちと話したりとか、こんな近距離でさ話したり関わったりするのもさ、もちろんそのタクシーに乗ってたら自分たちの心地いいスペースだけでそういうことも起こりえないし、なんか何も学びがないじゃない。だから、そういうこういう旅の形をねさせてもらって、本当にありがたかったなっていうふうに思いました。だって旦那さんがベトナム語できなかったらこのバスには乗れないので、ね、タクシー呼ぶか、なんかグラブでウーバーみたいなやつで呼んでっていう、自分たちだけで行くっていう風になってたと思うので、はい。で、バスに乗りながらね、面白かったことがあって、そのバスが人を乗せて運ぶっていう目的以外に宅急便もやってるんですよ、この運送屋みたいな。で、何かっていうと、そのアシスタントで座ってる女の子が、なんか何回もそのバスが止まって、なんかどっかに行って帰ってきてっていうのをやってて、で、そのピックアップとドロップを やってるんですよね。なんかちっちゃい小包から、ちっちゃい小包ばっかりだったかな、そういうなんか段ボールのちっちゃいやつみたいなやつを誰かから受け取ってきてみたいなのをやってて、でそういう風に田舎ではインフラが成り立ってるんだなっていうのも面白かったですね。でだんだん町からね景色は田舎になっていってるんですよね。でだんだんその田舎からももっとどんどん家も少なくなってきて、でなんか田んぼばっかりになってきてっていう景色になってってね、でその田んぼもなんかバッファローみたいなやついる、こう緑がすごい綺麗みたいな。で私すごいバスの旅って昔から好きで、なこう流れる景色をねぼーっと見るのが旅の贅沢なところだなっていうのがすごい前から思ってて、そのバスの旅っていうのはその椅子のクオリティとかにもちろんよるんだけど、今更何言ってんだよって感じなんですけど、はい、このバスだったら、まあ、1時間半ぐらいがマックスか、まあ、2時間ぐらいがマックスかなっていう乗り心地だったので、でもなんていうの、こう日本である高速バスみたいなやつだったら全然普通に4時間とか乗れるし、それでも景色すごい見たりするの好きですね。でやっとね到着地に着きました。だいたい1時間20分ぐらいだったかな。で旦那さんは一応確認しながら Google マップを片手に、大丈夫だ、この合ってる合ってるみたいな感じで、バスが進んでる方向は合ってる合ってるみたいな、そういうのも確認してくれながらねどんどん進んでったんだけど、で私たちのホテルまで、行って降ろしてくれました。でやっと到着してさ、もうすごい嬉しいよね、到着したから。で降りるなり目的地だったその湖、ラクレイクって言って、ラク湖って言うんですけど日本語だとすごい歯切れが悪いね。でその湖があってさ、でもうなんていうの、ちっちゃな村なんですけど、いやちっちゃくもないか、まあ中くらいのサイズの村で、ちゃんと道路とかもあって、それを囲うようにこう湖があって、で田んぼがあって、モダンな家もあれば、その高床式住居みたいなお家もいっぱいあったりとかして、アスファルトでできてる家もあるし、木でできてる家もあるみたいな感じで、でその私たちが降りた湖の向かいにはもう最高に美しい田んぼの景色がサンセットに照らされてる時間で、もう完璧な時間にたどり着いたって感じで、もう降りるなり本当にサンセットとこうキラキラ水に光る田んぼが迎えてくれるみたいな感じ ですごい静かで、もうさ、はっきり言って静けさを感じに味わいに私たちはこの田舎の旅に行ったようなもんだなっていうのは、まあ取ってつけたようなもんなんだけどってすごい思って、でいやもう静けさにもう本当に感謝みたいな。でその景色をさ、一旦もついてからどれぐらいだろう、20分ぐらいわーって2人で見て、もうその景色に溶けていって、で時が止まってるみたいな。で2人でさ、もうすごい、私たちがすごい好きなタイプの田舎と自然の景色だねみたいな感じで、もう超素朴な東南アジアの村みたいなところについて、で一しきりそのサンセットに浸った後に、まあ、ちゃんと写真も撮ったりとかしてさ、してそれからじゃあもう日も落ちそうだし、じゃあチェックインしようって、もうほんとすぐ、もう隣がその私たちが泊まる宿だったんですけど、でペンションですね、ペンションにチェックインしました。で家族経営のペンションで、ビルなんていうの、建物は白くてちゃんとモダンなコンクリートの建物で、3、4階建てぐらいだったかな。でエントランスにさ、そんな村 なのにさ、やっぱりさ外国人、白人っているんですよね。で私もうさ、絶対フランス人だろうなっていうのをもうすぐ思ったんですよね。 なんでかっていうとフランス人そういうところ行くの大好きな人、大好きな文化の人たちだから。でエントランスにその外国人のねおじさん2人がいて、なんかバイクにまたがってて、あーもう絶対フランス人だろうなと思って、でもやっぱりフランス人だったんですよね。でなんか別にその時話したわけでもなくて、なんかうちの旦那さん案外内向的で、どっから来たのフランス人でしょうとかそういう風に話しかけるようなタイプの人ではなくって、で話しかけられたらね自分もちろん話すけど、自分からなんかこうどっから来たのみたいなのをめっちゃフランクに行くタイプでは意外となくて、で私たちのチェックインが終わった後にその彼が後ろに並んでて、でなんかどうやらその一人のおじさんの携帯になんか問題があって助けてくれみたいなのをエントランスのあのオーナーのそのベトナム人夫婦に話してて、でもそのベトナム人夫婦全然英語できないんですよね。で英語できないっていう風に言ってて、でヨアンの方を見てお願い助けてっていう風になって、でまあ、そこからフランス語で話し始めてみたいな、であっちもあフランス人なのここに住んでるのみたいな、ベトナム語できるしさみたいな、そういう会話が繰り広げられてさ、なんかほっこりした感じになったんですけど、まあそんな感じなこともありましたと。でそれからその日はローカルな場所で夕飯はついてないので、別にその村にあるご飯食べるところでちゃんとしてるレストランだったんですけど、そこでご飯食べて、なんていうのかな、なんか居酒屋みたいな感じって言えばいいかな、ね、なんか野菜炒めと何食べたっけ、あとチャーハンとでなんか揚げ出し豆腐みたいなやつを食べて揚げ出し豆腐じゃないか厚揚げだね、厚揚げを食べて、こっちの人ベトナムってすごい厚揚げ食べるんですよね、ちなみに。はい、で食べて、もう今日はすごいね疲れたのでねゆっくりして、で帰ってきて、もう本当でもそのレストランもね徒歩5分10分ぐらいのとこにあったので、はい、でまあ、帰ってきてホテルにね帰ってきて、で、まあ、これちなみに話なんですけど、エントランス、その建物に要はそのベトナム人家族も、経営者のそのベトナム人家族ももちろん住んでるから、でエントランスのこうダイニングテーブルみたいなとこで、オーナーのおじさんも含めてそのローカルなお友達が来てて、めっちゃその大宴会をしてるんですよまあ彼にしたら多分普通に飲み食いしてるだけなんですけどもうめっちゃうるさいからさ、ベトナム人って本当に、まあはっきり言って日本人の感覚からしたら中国人みたいなノイズですね。で私たちがこうエントランスに入ってきて、階段で上から登っていくときにめっちゃ話しかけてきたんですよまあもちろんなんですけど、もう好奇心旺盛な人懐っこい国民性なので、でもうおじさん5、6人くらいいて、もうどうなんか多分何言ってるか分かんないけどベトナム語だからすごくない、ベトナム語でめっちゃ話しかけてくるんですよ。で多分なんかどっから来たのとか多分そういうことだと思うんですけど、でうちの旦那が拙いベトナム語で答えつつみたいな、であっちは5倍で返してくるみたいな感じで、でそしたらその一人のベトナム人がのおじさんが日本語でちょっとできて、まあ、このフレーズだけ知ってたのかもしれないんですけど、日本人ですか、僕はベトナム、私はベトナム人ですって言われたんですよ。なんかあなんかすごいねってなって、なんかそんな意外なこととかもあったりとかして、いやーなんかそういうのも旅の思い出ですよね。でまあそれでなんとかおじさんたちも落ち着いてもらってでも下手して一緒に飲もうよとかなったら本当に多分もうそこから抜けられないらしいんで、うちの旦那曰く絶対ね誘われても一緒に飲んだりはしないんですけど。でさ、ちなみにさ、その時多分8時半とか半とかだと思うんですけど、さホテル業やってんのにさ、エントランスでどんちゃん騒ぎしてるってやばくないですかさ本当にうるさいから、だからドアとかもなかったから、そのねちゃんとめちゃめちゃ開けてるエントランスで、まあ私たちの部屋はもちろんドアあるんだけどなんかさ普通に考えたらさ、 大丈夫ってなるじゃないですか。なんかあのその海外の文化の人だったらで、ね、ベトナム国外の人、まあ、もちろん日本人もフランス人もこれうるさくて大丈夫って感じなんですけど、いやなんか普通に考えてさおかしいよねみたいな、あのもちろん日本視点で言ったらなんですけど、いやいやもうなんかそういうのとかもね、なんか慣れちゃったからあんまりもう感じなくなってたけど、でも9時過ぎたら終わったので、終わってみんな帰ったみたいで静かになったのでよかったんですけど、はい、なんかそういうのとかもね、あのあえて話さないとあの聞いてる人たちはわからないですよね。じゃないだし、そのベトナムの文化ってどういうものかみたいなこととかもね、もう私はそういうことが当たり前になりつつあるので、このノイズが、はい。で、次の日ですね、はい、寝ました。で朝になって朝食ですね。でこれはちなみに朝のついて3日目です。第3日目で、朝ごはんはついてたので、そこで何ペンションでゆっくり食べてました。で朝ごはんはそのオーナーの奥さんがあの作ってくれて、オムレツですね。シンプル、すごいシンプル。オムレツとあのいわゆるフランスパンみたいなのパンと、そういうのをフランスパンみたいなやつ、あのバインミーに使うパンをあのベトナムはよく食べるので、それが出て、であとベトナムコーヒーですね。でそのさオムレツもさ、もうめっちゃ美味しかったんですよ。もうすごい素朴なんだけど、どってことない。あとね、入ってたのは刻んだ、めちゃくちゃ刻んだトマトと、あとコリアンダーが刻んであって、それを多分一人卵二つぐらい使ってんだけど、でそれがこう平たくなってて、なんか可愛いオムレツが出てきて、はい、すごい美味しかったです。で、今日の予定はすごいゆっくりだ日の予定で、まあ、主に村散策をして、で夕方に、同じエリアにあるエリアで今日はグランピングの予定です。で今日って言ってるんだけど、もちろんその日の話ですね。でちょっともう少し詳しく話していくと、まあ、朝ごはん食べ終わってチェックアウトして、で朝ローカルな村を歩き回りました。もう普通にこうペンション出てさ、もうすっごいローカルな村になってるので、そこをただ普通に歩くだけで、別に目的もなく。でもうさ、可愛いったらありゃしないんですけど、あの子供たちが普通に遊んでるんですよね、自分の家の周りとかで。で歩いてるところはアスファルトなんだけど、家が建ってるところはだいたいこう土になってるところが多いイメージですね。で子供たちがさ、もうみんなハローって言ってきてくれるんですよね。まあ、特にっていうか、あの旦那が白人だからなんですけど、多分私が一人で歩いてたら言われないと思いますね、アジア人だから。で、まあ、そのおかげでそういう可愛いハローのシャワーを浴びれるみたいなもう歩いてる子もだし、もうみんなこうやってなんか自分の家で遊んでる子たちも、もうバイクに乗ってる子たちもみんなバイクに乗りながらもうハローみたいな感じで、もうハローがすごいもう飛んできまくるみたいな感じで、本当にしかも笑顔でなんか可愛いんですよ。本当にもうなんかそれ見てるだけでめっちゃエモーショナルになっちゃう私みたいな感じで。で私たちのその宿のすぐ近くで結婚式のパーティーが開かれてて、なんかすごい若いカップルのその地元の子たちで、地元の人たちが100人ぐらい集まってるみたいな、テントの中でやってますみたいな感じでしたね。でそれやってるのもなんか見ながらさ、あの文化のことが分かるから面白いですよね。で私たちが見るなり、あのもう中にいるおじさんたちも、もうめっちゃハローとかめっちゃ言ってくるんですよもう恥ずかしくなるぐらいね、そういうピュアさみたいなのってもう東京に住んでたらありえないし、もう日本でも、日本の田舎はどうなんですかね、なんかあるかもしれないですよね、わかんないけど、なんかそういうなんか人とのつながりがもうぐいぐいある感じで、で私はもうすごいエモーショナルになってたんですよね。特にその結婚式のところのなんかおじさんたちが 宴会してるところでさ、なんかめっちゃウェルカムな感じで、もうなんかマジ本当泣きそうになりましたね。あの時自分でもびっくりしちゃった。もう涙こらえるの必死で、もうなんでかわかんないけどもう涙が溢れてきちゃって、なんか人とのつながりってこうだよなみたいなことをすごい、本当はそう、こういうなんか人間ってなんかどこの国で何人だとかね、そういうの本当はなくて、こうやってフラットにつながって笑顔でこう自分たちのなんていうのかな、存在をなんか認め合う、仲良くするみたいなのが本当は理想的なのになって、なんかなんでこれができないんだろうなって思ったりも、もうその時にそういういろんな感情が湧き上がってきたからだと思うんですよね。なんか泣きそうになったのって、なんか人と人との、なんか人間と人間とのつながりをなんかもう本当にビシビシと感じてですね、なんか世界ではすごい戦争してるけど、うーんとか思いますよね。なんかそんな感じの感情が一気に湧いてきてね、なんかそのことを今また思い出しました。はい、ということで時間になったので、また次回お聞きください。次はまた3日目のお話です。ではまた聞いてね。バイバイ。